QIC。
こちらは兵庫県神戸市48歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
アメリカオハイオ州のクリーブランドという町にある1965年開業の老舗ジャズクラブ、このお店の名前ナイトタウンというねお店だそうですけども、こちらで、も昨今の COVID-19 の第3波の影響を受け営業を自粛、しばらくお店を閉めることとなりました。で、営業を自粛するその前日、とある常連の男性客が来店。ビール1杯$7、まあ大体ざっくり700円、を飲んで、それ1杯だけ飲んでお会計で、男性は伝票にチップの額を記載し、クレジットカード決済で精算、店を後にしました。そうか、チップも書く、クレジットの時は書くんだ、値段をいくら入れるっつって。でしばらくしてオーナーが伝票を確認したところ、チップの額のところに$3,000、日本円にして30万円と記入されていることに気づきます。あ、これは見間違いだっていうふうに思った、オーナーは眼鏡をかけ再度確認したものの、やはり3000ドルと記載されていたの で、今度オーナーはこの男性のお客さんがチップの金額を書き間違えたんだと思い、慌ててこのお客を追いかけました。でそしてこのチップの金額のミスをこうその男性客に伝えますと、いえ、これ3000ドルで間違いありませんよ、お店がね再開したらまたお会いしましょう、メリークリスマスと言って立ち去りました。
かっちょい
いいですね、こう私も2枚目の声出せるんですよね、またまたお会いしましょう、メリークリスマスと言って立ち去りました。この話題はオーナーのフェイスブックを通じてニュースメディアが知るところとなったものの、この常連男性はメディアにも匿名を希望、どこまでも粋な計らいを貫いた形となりました。日本でも2010年、漫画タイガーマスク、タイガーマスクの主人公伊達直人の名義、名前で、児童相談所にランドセルが寄贈された事例がありましたが、COVID-19 の影響で泣く泣くお店を自粛せざるを得ないお店に、今回のような私的、私的な、支援の手が差し伸べられることはもちろん、公的な支援も手厚くなるといいなと思いますということでいただきました、うん、そんなね心の温まるちょっといい話をお届けしました。
うーん、
曲は植木仁で黙って俺についてこい。
かけてくださいよ。
あ、わかりました、かけましょう、じゃあかけましょう。
銭のないやつは俺んとこへ来い、俺もないけど心配すんな、見ろよ青い空白い雲、そのうちなんとかなるだろう。彼女のないやつは俺んとこへ来い、俺もないけど心配すんな、見ろよ波の果て水平線、そのうちなんとかなるだろう。俺んとこへ来い、俺もないけど心配すんな、見ろよ燃えている茜雲、そのうちなんとかなるだろう。分かっとるね、分かっとる分かっとる、 分かったら黙って俺についてこい。
ということで、どうですか、30万チップ、いいっすね。
そうですね、
別に3000円でも私嬉しいんですけど、
いいですよね、
まあ、粋な計らいというね、
やっぱ金持ちじゃないとできないですよね。
そう、金持ちじゃないとできないでしょう、これは、これはね、
まあ、こんな人がいっぱいいるんですね。
でもこれクレジットカードでこう書いたけど、実はそのクレジットカードが、使えないカードですかなとかって、そういうあの寂しいオチじゃないですよね、なんかね、
マネ
バカ、もう上限に達してましてダメですね、これ使えませんねとかって言われるっていう、そういう、そういうのは嫌ですよね、まあでも気持ちっていうことでお金をちょっとこう渡すっていう、まあそういう、まあかっこよさというかね、はまあまあ見習いたいなとは思いますけど、なかなか見習えませんね、
まあ、ガースには見習ってほしいなって思いますけどね。
ガースはやるべきでしょう、
もう、
でさっきのさ、そのなんですか、その内定取り消しも含めて、で今大阪もそうですけど、その営業自粛、飲食店の夜9時以降はやめてくださいっていうんで、最初は大阪市の中央区と北区、だけだったのがもう全域に広まって、もう大迷惑ですけどね。
まあそうですけど、
俺大体見てない、大体晩飯食うのって私9時過ぎですからね。
ああ、
だからなんか食いに行こうかなと思うと、もう閉まってるってなると、まあ実際こっそり、こっそりやってる店は今回は多いみたいで、てかもう、自粛したら潰れるっていう死活問題だっていう、
いけないですよ、
従ってられないっていう、それでね、その5人以上ですか その密になるようなそういう飲み食いはやめてくれって言いながら、自ら8人以上で、会食を行ったガースっていうかね、俺安倍ちゃんもとことんダメだったと思うんだけどガースって輪をかけてなってるから、何かいいところがある、何か何をさせてもダメじゃない、なんかどうなんだろうこの人は。でいまだにあいつを支持してる人がいるじゃないですか、マスコミの、ね、世論調査を見ると、支持が随分減ったとはいえ、未だにまだ支持してるやつがいるっていう、どんなポンスケが支持してんだろうかとか思うんだけどね何を見て支持できるのあれが、
何やろう、
人柄とか、人柄最低じゃんだってあれ、だから人柄良くないでしょ、で何にも説明責任果たさないでしょ、おいでリーダーシップって、なんかリーダーシップ的なものを発揮した、
あ
何もないでしょ、だっておいで、何がいいんだろうなっていう不思議なものが、こう本当なんかものすごい軽い総理大臣が出てきたなとか思って、いやー、何がパンケーキだっていうね、本当にね、
パンケーキ好きが支持してるんじゃないですか、失礼やな、それパンケーキ好きの人
に
失礼
やな、僕はパンケーキ好きですよ
私も好きですよ、
パンケーキ好きですけど、あいつが食ってるかと思うと、なんか食いたくないですね、あいつがやめたら本当祝杯じゃなくて祝パンケーキをですね、みんなで焼こうじゃないかねえ、もううずたかくパンケーキを焼いてですよ、こう食べ放題でね、すっげえもたれると思いますけどね翌朝大変だと思いますけど、なんかちょっと、いや本当飲食店畳んでしまう店が多くて、私が常連で行ってたお店ってもうすでに4軒、
かなり
4軒だな、4軒この辺りですよ、この辺りで4軒で、もう1軒はもう本当最近知ったんですけど、クローズする日にクローズするっていうのを知ったみたいな感じで、いやなんかインスタとかでクローズしますっていうようなことは書いてたらしいんだけど、ちょっと私うっかりちゃんと見てなくて、全然気づかずに あのだから本当だったらね行ってあの今までお疲れ様ぐらいのことを言って
ああ
の差し上げたかったんですけど、うんうん、ちょっと本当にあの浮かせだったんですけどあのもうやっぱり店閉じちゃうっていうことでそれは、まあ、その COVID-19 のせいで辞めるのかどうかは分からないんですけどお辞めになるっていうことだそうででなんかね多いですよ最近。
うーんお気に入りの店潰れるって結構痛いですね。
結構痛いっすよ。うん、でほらあの別にね例えば店によっては味とかなんとかって言うんじゃなくて私の生活スタイルに合ってる時間帯に空いてるとか
あ
もうだからそれで十分、うん、あの納得がいくお店だったりするのがなくなると、うん、なんかきついですよね。でこれ本当にいろんなところにも本当経済にものすごい影響が出てるはずでこれから本当に、うん年越せないってとこも出てくるでしょうからね。でやっぱりあのこの間もちょっとやったんですけどそのねその自ら命を絶つっていう人ももう本当に出てきてるようだし、困ってます。この一番の解決策に関しましてこの木田上子さん何かございませんか。
解決策ですか。
はい、
私だからあの解決策というか私はもうあの率先してあの、はい、飲みに食べに行ってますから、
はい
とちょっとじゃないけど本当微々たるものですけど、
はい、
あの
まあお店を応援しようという
そうですそうです、はい、
まあついて応援しようにも店潰れちゃったらもう応援のしようがないんだよね。
いけないからですね。
あ
だからそうなる前に皆さん行ってほしいですね。
まあそただそうは言ってもほら自粛ってなったらもうね、営業を自粛しろって言われてそうしちゃったらもうどうしようもないですからね、ま
あ、自粛もそうですしあの食いたくても食う金がなかったり
まあそれもあるよね。
確かにそれもありますね。
あのブラック企業にお勤めの石黒さん大丈夫ですか。ちゃんと食べてますか。
そんな陰でそんなこと言っちゃって大丈夫なんですか、
ね、いやあの素晴らしい事務所です。
とても
本当に万歳
確かに
ということでまあ本当にまあ年内あともうあと10日
ですよ。早いですね。
10日で2021年に変わるわけですけどしかもほらもうせめて気分を一新したいっていう人たちがいて初詣とか行きたいんだろうけれど、行くなっていう流れもあるしあまあそのね、何あの各地下鉄とか JR とかの終夜運転をやめますとか、うん、間引き運転にしますとかっていう話だし、
うん、
行動を制限しようっていうことなので、で規制もするなっていう話でしょ。だからまあ今回私は、まあ、熊本には行きませんので大阪に一人居残るということで、まあ、あの言ってみれば越冬隊一人越冬隊をやっているだけになりまして、非常にこう本当にのんびりとできるかなと思ってるわけですけど
大阪やっぱりまだまだ人出てるわけですよね。
あのね減ってる、
はい、あ減ってるんですか。
減ってるよ。あのねであの前のあの春先の自粛の時よりはあの何多いよ。春先の自粛の時よりは多いけどやっぱり微妙にボディーブローとして効いてる。今日ね、今日これあの収録土曜日なんですけど土曜日の今朝8時半に西中島南方の駅から大阪メトロ御堂筋線に乗って本町まで移動したんですけど私が乗った車両3人しか乗ってませんでした。御堂筋線ですよ。土曜とはいえ8時半って言ったらわりかし通勤タイムとかですよ。3人ですよ。減ってますよ。
そんなもんなんですか。
むしろ本町で乗り換えた中央線の方がまだもうちょっと多かったかな。まあ、たまたまかもしれないですけどあちょっと減ってるなっていうふうなには気づいたんですね。だからまあまあいろいろなところでじわじわじわじわ。それより怖いのは一番は、まあ、年内どっかの時点で、緊急事態を再布告する可能性もなきにしもあらずと。 そうなるとどうなるんだっていうね。せっかくね石黒氏のところでは大石事務所でね初の政治資金パーティーを開くことになってるわけですよ。その政治資金パーティーのその基本となったこちら、こち亀の55巻の中にあります今宵あなたとディナーショーの巻これをね読めばですね、大石あきこ事務所の、政治資金パーティーがどのように、出来上がっていくのかが、なんとなく分かる、素晴らしい、そしてまだこれあれでしょ、まだあのチケットはまだ販売中、
販売中ですね、
販売中、あのネット参加は3,000円、
そうですね、
で、リアル参加会場に来る人は
ちょっとお高め、ちょっとっていうかお高めですね。
これ政治資金パーティーですから、これあの募金なので、さっきのあの、あの30万のチップみたいなもんです。
30万、
気持ちですから。ちなみに9000
円。9000円と30万、だいぶ違う気がしますけど。
9000円で、ね、どんな、こう、豪華な。
豪華な。
もうでもこれあちこちで言ってるから大丈夫なんですよね、別に、ね、
はい、言っても大丈夫でしょうけど、
ねね、普通の政治資金パーティーはこうよく立食みたいなビュッフェスタイルが多くあるようで、お飲み物も基本好きなものが飲み放題というのが多いようですが、今回 の大石あきこ事務所の政治資金パーティー、初の政治資金パーティーは、皆さんお腹を膨らませてから来てねというキーワードが出来上がっております。
そうですね、
食後に来てねっていう、だから食べ物出ません。で、まあ、あのお土産に、
正気かと思うようなものが、
お土産がこの、今宵あなたとディナーショーの中に出てくるものが、
そうですね、もうもろパクリというか、
はい、もろパクです私が提案してしまったのがまさか採用になるとは夢にも思わなかったんですけど、冗談のつもりだったんですけど私は本当に冗談のつもりだったのが本当になってしまったという
です、ね、やりよるんですわ。
サイダーと柿の種です
もう冗談かと思いましたよ最初は。
しかも会場に一応来る予定になっておりますのが、りょうさんの声を、演じております、あのラサール石井さんですが来るというどういうパーティーなのか全く読めないですけど、どうぞお楽しみにしていただきたいと。だからこれは26日今度の土曜日ということですね。
そうですね。
詳しくは大石あきこホームページを検索してご覧いただきたいと思います。ということで木田さんも来ますか。
これは来たいですけどね。
来れない場合はそのネットで参加できますよ。3,000円。
いやその時間
やっぱこう応援しなきゃね、やっぱり出さないよね、ということで、押し入りをした上でそろそろエンディングテーマが流れてくるわけでございますが、今日はね、石黒氏に、特別出演ということで、ご登場願ったわけですけど、どうですか、いつもと違う雰囲気で QIC、この番組は
まあどえらいトークをしているんだなとびっくりです
あ、そうですか。今日は割と波の方ですよ。
そうなんですか。
どちらかというと非常にもう平均点で今今日は来たと思いますよ。
ねえ、正気かって感じですね。
今回もうちょっと揺れ幅が大きい番組ですよ。なぜ地雷原トークと言われておりますんで、あるいはこう鉄球でビーンボールを投げつけるトークとまで言われたことがあるという、そういうトークを演じてるわけじゃない、演じてるんです
今回何回目ですかね。
今日ですか、放送
1000行ってませんでした。なんか
いや、とうに行ってますよ。1249回です。
まあ、えらい続くわけですよね
もうこれをもう始まったのが1996年ですから、もうかれこれ25年やってるわけで、この番組を始めた時に生まれた赤ちゃんがもう今や25歳という、石黒氏って大体いくつくらいなんですかね。まあリアルに言いたくなかった
けど20代後半ですね。20代後半
ってことはもうまだよちよち歩きの頃から私はこの番組をやっているという、そういうこと、人に歴史ありということになるわけですね。まあ、キラリコさんはもうね QIC が始まった時はすでに還暦を迎えていたと聞いてるんですけど。
男性ですか、だからもう、やめてください、
今あれですよね、もうベージュ、あ、生地
ですか。
いやいや、 まあ妖怪かって話があるんですよ。
妖怪じゃないです、人間です。
はい、はい、というわけで、来週27日が年内最後の放送になります QIC、ね、そして、12月31日大晦日は第32回 FMC 行く年来る年をここ新大阪 FMC スタジオからお送りするんですけど、果たして誰が遊びに来るのか、下手したら誰も来なかったらこの年越しのこの瞬間を一人でわわしゃべりながらやらなきゃならないという
シュール
大変な状況でございまして、この間どこまで本気かは知らないですけど、大石明子さんが私レポーターやりましょうかとか言ってたけど本気かとは思ったんですけど、まあ、どうなるかちょっと分かりません。とも放送があることは確かでございまして、もうページができております。投稿メッセージも募集しておりますので、どしどし送っていただきたいと思います。まだね、抽選で何名かの方に、グッズが当たるってやつはまだ出してないんですけど、そういうのも、もうすぐ告知を始めますんで、何かが当たると思いますんで、ぜひ投稿よろしくお願いします。というわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。今週お相手は私榎田新右衛門と、
大石明子事務所ボランティア秘書の石ころしでした。
はい、ありがとうございました。そして、熊本新鍋 FMC スタジオは
平上優子でした。
それではまた来週ですね、ごきげんよう、さようなら。